皆さんこんにちは。プレプリどんどんます AG の時間です。2026年5月29日付のます.ag カテゴリから計17本の論文をお届けします。1本目はハオティアンズオさんによるオートエクイバレンシズオブデリブドカテゴリーズオブモズリスペースオブベクターバンドルズベクトル速のモジュライ空間の到来圏の自己同値です。この論文では代数的に閉じた表数ゼロの対乗の滑らかな射影曲線における安定ベクトル速のモジュライ空間の融解到来圏についてその自己同値群を詳しく調べています。一般に代数多様体の自己同値群の構造を解き明かすのは至難の業ですが、ここでは行列式を固定したケースに注目してかなり具体的な記述に成功しています。特に曲線の種数が3以上の場合、自己同値群がモジュライ空間の自己同型群とシフトや直線速度のテンソル積という基本的な要素だけで完全に決定されることを導き出しました。ファの多様体という性質をうまく利用して複雑な構造をシンプルに分解してみせた点に鮮やかな手腕を感じますね。さらに面白いのが異なるランクを持つモジュライ空間同士をつなぐ方法を提案しているところです。拡大対応というものを構築することでフーリエ向かい型の完全干渉を定義しています。安定速の非自明な拡大が依然として安定であることを示したことで異なるランクの間で情報を橋渡しさせるという非常にダイナミックな視点を取り入れています。2本目はウゴブルットさん、ミケーレ・グラフェオさん、ベアトリス・グラニャ・オテロさんによるヒックス・グラスマニアンズ、ヒックス・グラスマン多様体です。この論文では、滑らかな多様体上のヒックス速から、その部分束をパラメータ化するスキームであるヒックス・グラスマン多様体という概念について詳しく研究しています。通常のグラスマン速の中の平部分スキームとして方程式を書き下ろし、その幾何学的な性質を調べているのが特徴です。驚くべきことにこのヒックスグラスマン多様体は底空間上のファイバーが一般に0次元になることが多いそうです。つまり条件を満たすヒックス部分速というのは実はかなり希少な存在だということになりますね。論文ではヒックス場の局所的なジョルダン標準形の型を分析することでこの多様体の構造を明らかにしています。特にランクが2の場合については特性多項式の判別式を用いてさらに詳細な分析が行われています。さらにこれらの知見をシンプソン系に適用して半安定性の証明を非常に効率的に導き出しており理論的な構成の巧みさが伝わってきます。3本目はゲルゲーベルチさんとヤングフンキムさんによるリアルルーテッドネスオブザポインカレポリノミオルズオブ M の 0 N アンアイアシステッドプルーフ M の 0 N のポアンカレ多項式の実根性 AI 支援による証明です。この論文では安定な点付き有理曲線のドリーニマンフォードモジュライ空間という非常に複雑な空間のポアンカレ多項式が全て実数根を持つことを証明しました。これによりベッジ数という数たちが超対数王という非常に強い規則性を持っていることが分かりました。驚くべきはこの証明に Google DeepMind の AI が深く関わっている点です。 AI が提案したのは変数を2つに増やすという大胆な変形手法でした。これにより複雑な非線形畳み込みが扱いやすい一次微分全化式に変わったそうです。人間がこのアイデアを検証しさらにフルトン・マクパーソン空間という別の空間にも結果を広げました。 AI が単なる計算機ではなく数学的な戦略の設計図を提示したという点に今の時代の最先端の共同研究という感じがしてワクワクします。最終的に目が互いに交互に現れるという美しい構造まで導き出した非常に見事な成果でした。4本目は ドヨンチョイさんとジンヒョンパクさんによるヒルベルト・ポリノミオルズ・オブ・ザ・ファースト・アンド・セカンド・セカントバラエティーズ第1および第2セカント多様体のヒルベルト多項式です。この論文では複素数体上の滑らかな遮影多様体における2点または3点のヒルベルトスキーム上のトートロジカル則の対象べきのコホモロジー群について詳しく調べています。もともとは曲線などの限定的なケースで研究されていたテーマを任意の次元へと大胆に拡張しようという試みですね。具体的にはこれらのコホモロジー群を第1および第2セカント多様体のヒルベルト多項式と結びつけて分析しています。ルライのスペクトル系列や川又ビエフベクの消滅定理、そしてグロテンドローム・リーマン・ロッホの定理といった強力な道具を駆使して計算を完遂させています。結果としてトートロジカル則の対象べきの次元をヒルベルト多項式で表す一般式を導き出し、その多項式自体も完全に計算しました。単に次数を求めるだけでなく、ヒルベルト多項式という形で一般化して記述した点に非常に丁寧なアプローチが感じられます。曲線でしか知られていなかった結果を高次元の舞台へと見事に広げた研究と言えるでしょう。5本目はフィシユさんによるオートデュオリティオブコンパクティフィールドプリームズフォーエタレダブルカバーズオブカーブスウィズプラナーシンガラリティーズ、平面特異点を持つ曲線のエタール二重被覆に対するコンパクトカプリム多様体の自己相対性です。この論文では平面特異点を持つ積分曲線のエタール二重被覆においてコンパクトカプリム多様体へのフーリエム回変換を拡張するという挑戦的な課題に取り組んでいます。これまで滑らかなプリム多様体やコンパクトカヤコビ多様体で知られていた相対性理論をより一般的な設定で実現させたいという強い動機に基づいています。著者は相対的なコンパクトカヤコビ多様体からポアンカレ層を下ろすことで正規化されたポアンカレ層を構築しました。特異点がある場所でも層がうまく伸びるようにセベリの不等式やねじれの内層の局所的な型による相乗化を駆使している点に非常に緻密な構成上の工夫が感じられます。その結果このポアンカレ層が道来圏の自己同置写像を誘導しコンパクトカプリム多様体がスキームとして自己相対であることが証明されました。さらにこの成果をハイパーケーラー多様体のラザサッカボアザン繊維化に適用しフーリエ消滅条件を満たす自己相対化可能なアーベル繊維化であることを導き出しています。これによりコルティ花村によるモチーフ分解予想が証明され情報的なモチーフ的パーバースろ過の構築まで到達したという非常に密度の濃い研究内容になっています。6本目はフランチェスコ・アントニオ・デニージさんとアントニオ・ラファチェさんによるリマークス・オン・ハイパージャーフィス・イン・ P の1乗 ×Z、P1×Z の中の超曲面に関する考察です。この論文では、遮影直線とある遮影多様体 Z の積の中にある超曲面 X が、いつ森ドリームスペースになるかという問題を追求しています。森ドリームスペースとは、コックス間が有限生成であるような多様体で、これにより極小モデル理論を効率的に進めることができるという非常に便利な性質を持っています。著者の2人は、グロテンド IECK レフシェッツの定理などを駆使して、超曲面 X の類群と周囲の空間の類群を関連付けるアプローチを取りました。特に、超曲面の次数と Z の反標準類の関係によって、X の相有力化学的な挙動を詳しく分類しています。次数が小さい場合は特有のファイブレーションを持ち、次数が大きくなるとまた異なる構造が現れるという流れが非常に整理されていて分かりやすいです。さらに、X のコックス間が周囲の空間のコックス間を割るイデアルで割った小間として具体的に記述できることを証明しました。これにより、次元が3以上のファの多様体を用いて、森ドリームスペースの新しい例を無限に作り出せる道が開かれたことになります。具体例として、カラビアウ3次元多様体を構成し、 そのコックス感を多項式感の章として明示的に提示している点には、計算的な具体性と理論的な深みが共存していて、非常にワクワクさせられます。7本目は両大橋さんによるスーパースペシャルプレーンクインピックスウィズラージオートモフィズムグラップス、大きな自己同型群を持つ超特殊平面誤字曲線です。この論文では正標数における超特殊な平面誤字曲線を詳しく調べています。超特殊な曲線というのは、そのヤコビ多様体が超特異楕円曲線の積と同型になる特別な曲線のことで、有理点の数が非常に多いため、暗号理論や符号理論といった実用的な分野でも注目されています。著者は特に自己同型群の大きさが10を超えるものや、位数8や10の巡回群を持つ曲線に注目しました。これらの曲線を1パラメータの属として表現し、ガウス超幾何級数を用いて超特殊であるための条件を明らかにしています。例えばフェルマー誤字曲線が超特殊になるのは、標数 P を5で割った余りが4の時だけであるという明確な条件が示されました。また位数10の巡回群を持つ場合、標数 P を5で割った余りが1か4であれば、同型類の数は正確に P-1 を20で割った数になることを証明しています。一方で位数8の場合は単純な式で表せないため、効率的なアルゴリズムを開発して数え上げています。標数1000まで計算した結果、 P を8で割った余りが3か7の時は、こうした超特殊曲線が存在しないという結果が出ました。理論的な証明と計算機によるアプローチを巧みに組み合わせて、具体的な分類を成し遂げた点に、研究者の執念のようなものを感じます。8本目はシャン・ユパンさんとジアホン・ユーさんによるリフト・インディペンデンス・プロブレム・イン・ザ・ピー・ア・リック・シンプソン・コレポン・フォー・カーブス曲線における P ・シン・シンプソン対応のリフト独立性問題です。この論文ではP シン・シンプソン対応という枠組みにおいて、リフトの選び方によって結果が変わってしまうかという問題に挑んでいます。具体的にはヒッグス速がリフトに依存せず常に同じ P 速に対応することをリフト独立と呼び、この性質を持つヒッグス速は必ずヒッグス場が0という平凡な状態でなければならないのかを検証しています。まずコホモロジー的なリフト独立という概念を導入することで、問題をコホモロジー上の写像の消滅という形にまで落とし込んでいます。その結果、曲線の種数に対してランクが小さい場合には、半安定なヒッグス速がリフト独立であることと、ヒッグス場が0であることは同値であるという定理を導き出しました。一方で一般には答えはノーであることも示しています。ヒッグス場が0でなくてもリフト独立な半安定ヒッグス速が常に存在することを証明し、さらに十分大きな素数 P に対してはべき例ではないリフト独立な例まで作り出しています。驚くべきはこの研究にリスラスという名前の人工知能が協力している点です。論理的な推論やランクの境界値の検証、さらには判例の提示まで AI がサポートしており、人間と AI が共同で数学的な境界線を切り開いていくという現代的なアプローチにとても興奮します。9本目はゲオルグ・オーバーディークさんとラフルパン・ハルパンディさんによるザ・マルチプル・カバー・フォーミュラ 4K3& アベリアン・サーフィス計算局面およびヤーベル局面における多重被覆公式です。この論文では計算局面やアーベル局面における非原始的な曲線類についてのグロモフ・ウィッテン普遍量を計算するための多重被覆公式を証明しています。もともと原始的なクラスの場合は計算可能でしたが、非原始的な場合はこの公式が必要不可欠であり、長らく予想のままでした。著者たちはグロモフ・ウィッテン理論とパン・ハルパンディ・トーマス理論の対応関係を巧みに利用しています。具体的には相対的な3次元多様体の幾何学を用いて問題を3次元側に移し、そこから安定ペアのモジュライ空間における局所化などを通じて幾何学的に証明するという非常にダイナミックな戦略をとっています。 特にヒルベルトスキーム上の点に関する普遍性の結果を導き出して最終的な公式を導き出す流れは見事です。また壁越えの手法を用いてこれらの局面の簡約理論における DT と PT の対応も確立しています。複雑な普遍量を扱いやすい原始的な普遍量で書き表せるようにしたことでシンプレクティック局面の計算に決定的な道を切り開いた素晴らしい成果だと思います。10本目はアントニオ・トルシアーニさんによる A Solution to the YAU チアン・ドナルドソン・コンジェクチャー・スルー・スペシャル・フジタ・アッピロキシメーションズ特殊な藤田近似によるヤウティアン・ドナルドソン予想の解決です。この論文では定数から極率ケーラー計量という特別な計量の存在性と代数幾何学的な安定性という概念が実は同じものであることを証明し長年の難問であったヤウティアン・ドナルドソン予想を解決しています。ここでの鍵となるのが著者が導入した特殊な藤田近似という手法です。通常の近似よりもさらに精度を高めてリーマン・ロッホの第一係数まで収束するように工夫されています。このあたりに解析的な道具を代数的な構造に完璧に適合させようとする非常にストイックなこだわりを感じますね。さらにブクソンとジョンソンの生息化予想という別の難問も同時に解決しており、非アルキメデス的なエントロピーを滑らかなテスト構成で近似できることを示しました。これにより真淵半関数の強圧性と代数的な安定性が直接結びつき議論が見事に完結しています。カラビの極地ケーラー計量への拡張まで盛り込まれており非常に包括的な成果となっています。11本目はチウチュメリッサ・リウさんとフロランシャ・フォーザーさんによるホッジナンバーズ・オブ・モズリ・オブ・プリンシパル・バンドルズ・オン・ア・カーブ曲線上の出荷のモジュライのホッジ数です。この論文では滑らかな射影曲線上の出荷のモジュライスタックについてそのホッジ数を詳しく調べています。これまでベッティ数に関する結果はありましたが、より詳細な情報を持つホッジポアンカレ級数の完結した公式は複素レダクティブ群全般に対しては得られていませんでした。そこで著者たちはハードナー・ナラシムハン相加という手法を使い、ゲージ理論と代数的なアプローチを組み合わせて半安定な束のホッジポアンカレ級数の再帰式を導き出しました。特に二変数のべき級数が関わる再帰式を完結した形に変換する反転定理を証明した点が技術的なハイライトになっています。この結果、固定された度の半安定な質化のモジュライスタックについて見事な完結公式が得られました。さらに古典的なタイプ A、B、C、D の群についても具体的な公式を示しています。またランクと度が互いに素であるという良いケースでは粗いモジュライ空間のホッジポアンカレタ公式まで導出しています。既存のザギエさんたちの結果を再現しつつさらに洗練させている点に研究者としての徹底したこだわりを感じますね。12本目はシチン・ジャンさんによるアノート・オン・アズマヤ・アルゲブラス&ワンフォームズアズマヤ代数と位置形式に関するノートです。この論文では正表数の対乗の滑らかな多様体における結晶微分作要素によって作られるアズマヤ代数の分解挙動というかなり専門的な問題に取り組んでいます。もともとはサシャ・ペトロフさんが提示した問いがきっかけで特定の条件下でこのアズマヤ代数が分解しないケースがあるのかを検証しています。非可間ホッジ理論などの多くの基地の例では分解してしまうため分解しない例が見つかるかどうかが大きな焦点でした。ジャンさんはアズマヤ代数が分解するかどうかの判定を全域的な位置形式が閉経式であるかという問題に結びつけるという鮮やかなアプローチを取りました。具体的にカルティエ作用素やミルヌの完全列などを駆使して位置形式が閉じていない場合に分解への障害が現れることを証明しています。結果として閉じていない全域的な位置形式を持つ滑らかな固有連結多様体があれば 東屋台数が分解しない部分多様体が存在するという定理を導き出しました。マンフォードさんの例や一般化例の局面などを具体例に挙げていて、特にこれらの例が第二ユニットベクトル間へ持ち上がらないという性質が1形式が閉じていないことの裏付けになっている点に理論的な整合性の鋭さを感じます。13本目はルカダル・モリンさんとフランク・ノイマンさんによるコホモロジー・オブ・ザ・モズリ・スタックス・オブ・リアル・ベクター・バンドルズ・オン・タイプ・アイディアル・アルゲブレイック・カーブス、タイプ1のみ代数曲線上のみベクトル則のモジュライ・スタックのコホモロジーです。この研究ではタイプ1と呼ばれる実代数曲線の上でランクと次数を固定したみベクトル則のモジュライ・スタックというかなり複雑な空間を扱っています。具体的に何をしたかというと、この空間の2を法とするコホモロジー感を特性類を使って決定しました。二代数曲線を扱う場合、複素数体の場合とはまた違った振る舞いが見えてくるのが面白いところですよね。特にタイプ1という条件があることで、空間の構造にどのような制約や特徴が現れるのか、それを特性類という道具で鮮やかに記述しきった点に、研究者の執念のようなものを感じます。実数体上の幾何学という一見すると扱いづらい対象に対して代数的な手法でここまで明確な答えを導き出したのは素晴らしい成果だと思います。14本目はマス SG からのクロス投稿でジア・ジカイさんによるザ・クオーティック・スリーフォールド・イズ・シンプレチカリー・イレーショナル、四次三次元多様体はシンプレクティックに非有理的であるです。この論文では滑らかな四次三次元多様体がシンプレクティックに非有理的であることを証明しています。これはシンプレクティックな爆発や縮小、そして変形を繰り返しても遮影空間に変形させることはできないということを意味しています。かつて代数幾何学の世界で示された古典的な結果をシンプレクティック幾何学という異なる視点から捉え直した点に研究者の情熱を感じますね。証明の鍵となるのは大きな量子コホモロジーの分解定理です。著者はシンプレクティックな爆発における量子コホモロジーが元の多様体と部分多様体の量子コホモロジーに分解できることを示しました。ここで量子リーマン6個定理のシンプレクティック版を証明するという非常に高度なテクニックが使われています。具体的には量子積におけるオイラーベクトル場の固有値を調べたところ、四次三次元多様体では重複度3の固有値が現れます。一方でシンプレクティックに有利的な6次元多様体では固有値の重複度は最大でも2までしかありえないことが分かっています。この決定的な違いがあるため四次三次元多様体は絶対に有利的ではないと結論付けられました。古典的な数論的代数的な壁を量子コホモロジーという現代的な道具で突破した素晴らしい成果です。15本目はマス .cv からのクロス投稿でドミトリー・コルシュノフさんによるポリノミアルコントラクションズ・オブ・シーの D 乗&デグリー・グロース、複素空間の多項式縮小写像と次数成長です。この論文では複素空間における多項式縮小写像という原点だけを固定点に持ち、繰り返し適用すると全ての点が原点に収束する不思議な写像について研究しています。特にこの写像を繰り返し適用したときに多項式の次数が無限に増えていくことはあるのかという点に注目しています。結果から言うと2次元では次数の増加に限りがあるのですが、3次元以上になると話が変わります。著者は座標を再帰的に更新するアフィン三角形写像という特殊な形を構築することで次数が線形に増え続ける例を具体的に作り出しました。ここからが面白いところで、この結果をポアンカレ・デュラックの定理と結びつけています。ヤコビ行列の固有値が代数的に独立であるように選ぶことでこの写像は正則関数として線形化できる一方で代数的な線形化は不可能であることを証明しました。 低俗な世界では単純な線形写像に見えるのに、代数的な視点で見ると次数がどんどん膨れ上がって制御不能になるという次元の壁が生むギャップが鮮やかに示されていて、非常にエキサイティングな内容でした。16本目はマス NT からのクロス投稿で、シェンカイマオさんとペイハンウさんによるカノニカルエクステンションズオブピアディックシュトカスオントロイダルコンパクティフィケーションズオブシムラバラエティーズ、シムラ多様体のトロイダルコンパクト化上のピアディックシュトゥーカの標準的拡大です。この研究ではアベル型シムラ多様体のトロイダルコンパクト化という非常に複雑な境界を持つ空間において、ピアディックシュトゥーカをどのように自然に拡張できるかという難問に取り組んでいます。具体的には対数スキームから導かれる対数ダイヤモンドという新しい概念を導入し、境界付近でシュトゥーカがどのように退化するかを緻密に解析することで標準的な拡大を構築することに成功しました。さらにパッパスさんとラポポートさんが提唱した意味での標準的な整数モデルの定義をより一般的な設定で検証しています。単に理論的な枠組みを広げるだけでなく、トロイダルコンパクト化の関数性まで証明しているあたりに著者の徹底したこだわりが感じられますね。非常に高度な代数幾何学の道具を駆使して空間の端っこまで完璧に制御しようとする姿勢が伝わってくる内容でした。最後はマス .ct からのクロス投稿で、ドロルス・エルベラさん、ニハル・フルベックさん、ジョバンナル・グロスさんによるセミボースフィールドクラス&ノンモノトネパーバーシティーズ、セミブースフィールド類と非単調パーバーシティです。この論文ではテンソル三角形という枠組みの中でセミブースフィールド類という新しい概念を導入しています。これまで局所化イデアルの総化であるブースフィールド類とコンパクト生成された T 構造の分類は別々に考えられてきました。でもこの研究ではその2つの橋渡しをしようとしています。具体的にはテンソル積が完全に消えるのではなく、ある T 構造に対して非正のコホモロジーが消えるという条件でクラスを定義しています。これをネーター的なスキームの非誘拐動来圏に適用すると、パーバーシティ関数とセミブースフィールド類の間に関係が見えてきます。特に面白いのがこの構造を使ってスキームの特異点を検知できる点です。局所的な深さを割り当てる操作が格子動形になるのはスキームが正則な場合に限られるという結果が出ています。特異点があるかどうかを検論的なクラスの構造から判定できるというのは非常に鋭い視点だと思います。さらにホンノイマン正則間の動来圏など従来のブースフィールド総化がうまくいかないケースでも、この新しい理論ならうまく分類できることを示しています。さてさて、今日はモジュライ空間や動来圏、ヒックス則、そしてポアンカレ多項式やヒルベルト多項式、シムラ多様体まで非常に深みのあるエキサイティングな世界を旅してきました。数学の持つ壮大な構造に触れることができ、とても心地よい時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。